今夜もアナログゲームナイト。
はい、この番組は愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。今回はメインパーソナリティの太陽仕事新安と、そしてですね、今回ちょっとオープニングを撮っていただきました、タイトルコールですね、撮ってまいりまして、この番組を聞いてらっしゃる方はちょっと前に出ていただいて非常に反響が良かった私全然喋れないのよって言いながらガンガン喋っていただいて別件の用事でね、今回の収録場所の方に用事があったので、まあ、同席するなら出てくださいということでですね、1回の喋りで、
はい、
急遽アシスタント採用ということで
頑張ります、
ね、僕の中と身分が違う全然とある方を呼んでおります。お名前お願いします。はい、
BGM こと万丈遊戯製作所代表の森川です。
はい、
よろしくお願いします。
ね、アシスタントの方が全部都合悪くて、
はい、あ、そうなんですか
結構平日休みの方多いんですけど、すごく都合が悪くて、でここのお話をもともとしてたの
もあ
って、
そうですね、
一緒に行きたいならってことで、
はい、
で、ね、喋れないだったらこのままお借りいただいたんですけど超喋るし
喋らないと言いながら超喋る
同世代なんで、
そうですね、
空気感も合うかなということで、本回はね、森川さんをがゲストなんですけど、今回ね、森川さん、社長の森川さんをアシスタントに使って、
はい、大抜擢
です、ね、大抜擢
これからレギュラーになるかも
ですね、
頑張ります。
ね、またね、後日収録にはね、はい、和田さんも出るって言ってますんで、
そうですね、
はい、ということでですね、今回は、収録時点では、オープンして大体1週間経たないぐらいで、
はい、
できたてほやほやのですね、名古屋にもいくつかゲームカフェというものはできつつあるんですけど、日本大阪の日本橋だったりとか、東京の秋葉原みたいな感じで、はい、まあ、名古屋のお宅の聖地と呼ばれているようなところのに待望ですね、待望のゲームカフェができましたので、そこの取材にということで、オープン前からお話をしてまして、はい、やっと来ました。
やっと私実は初なんですよね、
ゲームカフェに来るの。
ゲームカフェに来るのが、
あ、そうなんですか。
初体験なんです。
緊張してますか。
緊張してます。ここかこういう場所かっていう。
なるほどね。
はい、
ではですね、今回のゲストの方の自己紹介を簡単にお願いします。じゃあ、はい、
はい、大須の、ボードゲームカフェ、店長の田口ジョージと申します。店名はボードボードです。よろしくお願いします。します、
待ってました。
はい、ありがとうございます。
ボードゲームカフェを待ってました。
はい、
ね、本当にこう、何、タケノコのように東京ではできてるのに名古屋ではなかなかできないのでできてはいるんですけど、まあ、曜日だったりとか都合だったりとかでなかなか行けない場所にあったりとかするので、
はい、
大須であればゲーム買った後に来れたりとかもできるので待ってました。
ありがとうございました
。で、今回収録の方ありがとうございました。ということですね、今回社長さん連れてきたんですけど、
はい、よくいらっしゃいました、はい、
よろしくお願いします。喋れるか分かりませんけど、
まあ、詳しくはまたちょっとメイントピックで話すんですけど、オープンして、まあ、ちょっとしばらく経ちましたけど、
そうですね、
ま
あ、1週間弱ぐらいです、ね、
簡単にこう感触とかはどうですか。
最初のオープン土曜日だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、最初はまあほどほど来てくれればいいかなというような感覚だったんですけども、予約も結構入れていただいて、
はい、
土日、お昼の部は完全に満席で、
はいはいはいはい、
席足らなくなっちゃったっていう感じだったんで、急遽机を増設する運びになりまして
嬉しい旅ですね、
はい。で、平日も、まあ、まったりムードにはありましたけども、ほどほどにお客さん来ていただいて、今のところは順調な滑り出しかなという形です。
最初大事ですもんね、
はい、
ですね。僕もやっとこういう収録以外のところでもやっぱ大須とかって昔から来てることあったんで、はい、夜スポットとしてね、
ああそうです ね、いろいろあるから来やすいですよね、なんかのついでにみたいな感じでも。
ボードゲームのね、カフェもね、はい、もちろんボードボードさん の、 発展も今後に寄ってるんですけど、こう、これを皮切りにね、
そうですね、いっぱいね、
いっぱいね、
名古屋に繁華街とかね、
そのね、先駆けとして、
はい、
走っていただければと思いますので、じゃあ今日はですね、ボードボードのね、聞いた方ではね、もう1週間弱経ってますんで、配信段階では、もうちょっと経ってると思うので、来た方もいらっしゃるかもしれませんし、はい、県外からもね、ボードゲーム関係者が来た時に、まあ、こういうとこがあるよってご紹介という形で今回収録いたしますので、店長田口さんは魅力をね、はい、自分の魅力と、はい、店長の魅力とお店の魅力をしっかりとね、配信を通じてお伝えいただければなと思いますので、
わかりました、はい、頑張ります。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ですね、 森川さん、あの、
はい、
ボードゲームカフェが初めてだっていう話があったんですけど、どんなイメージ、どんなイメージを持っていて、どんなイメージになりました今入ってきて。
そもそも、うん、普通のカフェもあまり行かず、
ああ行かず
あの喫茶店はね、
うん、
あーって、なんか特別な机、うん、専用の机とかあるのかなとか思ったら、なんか敷いてあるし、
う
ん、
確かに、
ね、なんかやりやすいんですか、これがあると。
これがあることによってカードをめくりやすいです。
あ、
なるほど。トレーディングカードゲームとかこう取りやすいんですよ、カードが。一回多分後でやってみてほしいんですけど、カードが多分、あの森川さんが使えたカードとかも、あの机よりはこっちの方が取りやすいとか、傷つきにくいっていうの
は。 あとサイコロも音がしないとか、それは
聞けないです。
あ、それもあります
ね。音は吸収されますので、
ね、あと、あ、これと思って、あの
あドリンクホルダーですね。
こういうのも普通にあるもんなんですか。
まあ、やっぱりあのジュース飲んでいただくと、まあ、事故って盛り上がっちゃってこぼれちゃうとかっていうのはありうるので、置ける設置できるところにはドリンクホルダーを置いて、できるだけ事故率は減らしたいなというところですね。
そうですね、水滴とかもねついちゃうかもしれないし、ね、
製品がね、
濡れちゃうね、感じとね、やっぱりね。
で、来てみてどんなイメージでした。入りにくい感じはなかった
ですね。なんかおしゃれですよね、扉もおしゃれだし、あの壁紙も綺麗だし、あの、あれですよね、電気、照明、照明がすごく可愛いです。だから、あ、これなら全然入れるかも、って思いました。
ね、これまたお客さん入ればね、またあの違ってくると思うんですけど、じゃ あの店長の田口さんにまた質問をしていくんですけど、はい、まあ、そんな感じでこういうイメージを持たれたって感じなんですけど、まあ、あの森川さんの方がこのお店の方ですね、もちろんボードゲームをやるカフェだと思うんですけど、簡単に説明するとこうどんなお店になりますか。
とりあえず、いつ来てもボードゲーム遊べますよ、
はいはいはい、
あなたの知らないゲームいろんなものが遊べますよというところで、ボードゲームのまず裾野は広がってほしいなというところ、あとなかなかやる機会がない、集まれないという人のために、お一人さんでもガンガン来ていただいて、どんどんマッチングさせていただいて、まあ、ここ来れば大体いつでも遊べるよねっていう状況を作っていきたいなというふうに考えてます。
友達として来なくていいってことですか。
そういうことです。もちろんお友達として来ていただいても全然歓迎なんですけれども、お二人様グループと3名様のグループで合わさって5人で楽しんでいただくとか、
相席とかもまあ希望があればこう積極にやってい
って、そういうことですね。積極的にご紹介してます。ただもちろん無理強いはしませんので、ちょっとアベックさんで来て2人で遊びたいんですけどっていう方は、もちろん2人で遊んでいただくっていう形ですね。
ボードゲームのこのこう何こう発展というか、この流行りというかが広がっていくための一個 この交流の場としてというか、
そうですね、
ボードゲームをこう覚える場としてのこのお店ということですね。
そうですね、あとは、まあ、知らないゲームと触れ合える場みたいな。
でこう、その元々ボードゲームとかっていうのはあの遊んだりされてたんですか。
子供の頃、中学高校ぐらいの頃は結構やってましたけれども、その後はちょっと、例に漏れず、足が遠のいちゃいまして、どちらかというと私電源ゲームの方、テレビゲーム、ビデオゲームの方に進んじゃいました。
ゲームセンターとかですか。
そうですね、ゲームセンターに通うようになって、その後はそれを作る側に回ってい っていう経歴で、その後は、10年ぐらい前から大須の方でメイドカフェなどをやるという
形ですね。ああ、なるほど。モイドカフェはじゃあ今もやられつつ、このお店をですかね。
はい。
で、あの、でこのボードゲームのお店を始めようと思ったきっかけでは何ですか。
うちの代表がですね、
はい、
東京の方であのボードゲームカフェの方に足を運んだ時にすごく面白かったと。
あ、その代表さんもメイドカフェのそのなんていうんですか、あの代表さんなん
ですか。あ、そうですね。
はいはいはいはい。
で、うちでもぜひやりたいと。で、大須ってまだないよねっていう話になりまして、じゃあやろっかっていう形で。
結構その、あの代表さんがあの東京でボードゲームカフェに行って、その決まるまでっていうのは短かったんですか。
うちは割と店を出そうと決めてからは短いので、
ボードさん以外も結構短くポンポンって決まって感じ
ですか。そうですね。うちはそうですね。まあ、ざっくり言うと、
はい、
このオープンしようと決断してから、実際のオープンまで1ヶ月ですね。
早っ。
じゃあ代表さんが東京で行かれたのって4月ぐらいとかの話ですか。
あ、そうですね。
年明けてないですよね。
いや、もうちょっと前ぐらいから、行って、まあ、ぼんやりとやりたいねという話をしたんですけど、
今年にこう話が始まって、もう6月にオープン。
そうですね。 実際あの、はい、実作業に入ったのはゴールデンウィーク明けて別店舗のリニューアルをやった後ですので、
はい、じゃあもうまるっと1ヶ月あるかないか、
1ヶ月ここのボードボード作るのに費やした時間、はい、かかりきった時間は3週間ぐらい。
じゃあ、 あの正月のお餅食べてた頃にはこの店があると思わなかったんですね。
そうですね
だからあれですね、なんかこうお店ができるようになってくると多分こうじわじわじわじわ事前情報とか噂が回るんですけど、できてから完成までが超早かったんですよ
噂もないぐ
らい、それはすごいなんか観光例が光りたいのかなと思ったけど本当に見方ですね。
個人的にはもともとここにスペースがあったもんですから、
はいはいはい、
いわゆるゲームバー的なことは何かできないかなとはうっすら考えていたんです。
もともとその代表さんが、ボードゲームカフェみたいにやろうっていう前から何かできないかなと思ったんですか。
もともと、もともとやる予定だったんですよね。
あ、そうですか。
そのための作りはすでにあったんです。
バーか何かをやる予定だったんですか。
そうですね、7年ぐらい前に隣のメイドカフェを作ったんですけど、
はいはいはい、
その時にこっち側も2番目の店舗として場所だけ用意しておいたんですよ。ただその時のメイドカフェのコース全体の流れとか、そういうところもあってちょっと今は時期が早いかなっていうで保留してたところだったんですね。で、その後いくつかアイディア出しては消えっていう形で、今度こそボードゲームで実現しようっていう流れになりまして作っちゃったっていう。す
ごい。7年前に描いてたものとはちょっと違うかな。
あ、全然違います。はい、
まさかゲームをやるとはっていう。
その頃から僕はうっすら、もともとゲーム畑の人間なんで、ゲーム関係のことは何かいつかはやりたいなとは考えてました。
では7年間の間にボードゲームもね、この 3,4 年ぐらいで流行ったので、流れの中でスペースがあってボードゲームカフェやろうみたいな感じで始まったんですね。
そういうことですね、
でも早いですね。3週間ですね。
3週間ですね。なのでオープンの、3日ぐらいまで2人でこの床張ってました。
なんかあれですよね、ツイッターとかでよくお返事とかすごいリプライされてるじゃないですか。
結構しますね。
ね、はい、すげえ喋るなと思ってますだけどお店のアカウントってあんま喋らなかったじゃないですか。すごい積極的に絡みに行ってるなとか、積極的になんかこうお話ししてるなってあって、で、あれなんですか、東京でそのゲームを買われたってじゃないですか、あれもやっぱりその代表は東京にいるからって感じじゃないですか。
そうですね、はい、
なるほど。で、じゃあ東京の方で買ってきてもらってもあるんです
か。だいぶ遠くまで行ってもらったんですけども。
あ、そうなんですか。
買いに行くわって感じです。すごい熱心に
行ってもらいました。代表が選ばれたんですか、これは。
あ、ゲームのチョイスですか、はい、ゲームのチョイスは、代表が選んだものもあるし、私が選んだものもある。
これ買ってきてみたいな感じですか。
そうですね、
個人所有のものもあるんですか。
個人所有のものは、今のところこうそこちょっと分けたいなと思ったんで、僕が持ってきてるものはないですけども、僕が持ってるもので同じものはいくつか揃え
た。じゃあお店のものだけですね。
うん、全部遊ばれたんですか。
いや、全然です。まだまだこれ勉強途上で、今僕がインスト説明できるものは本当にごく一部なんで、ちょっと早急に覚えていきたいなと考えてます。
今おいくつあるんですか、ゲーム
の。今約250ですね。
あれですよね、ボードゲームカフェやる基準150ぐらいからが多分
は
いいりするんで、定番ゲームとか言ってたりするとやっぱ100ぐらい超えちゃうので、250あればまずまずだし、今後2年3年やっていくにつれて、倍になってきます
ね。おお、そんなに。
3000とか2000とかありますもんね、
置き場と。置き場が、
置き場があるし、さっき店長言ったみたいに覚えるのと、
そうですね、買う
のも大変なので。
そうですよね、
でも名古屋とかボードゲームしたい人はこう説明したいおじさんが多いので、僕もそうですけど。
なんかインストがすごく上手だって伺いました。
あ、そうですか。そうなんですか。その辺をこうカットしましょうかね。そうなんで、250ぐらい、まあ十分ですね。まあ、開いてないのもありますもんね、まだね。
そうですね、入ってきたばっかりのやつ、まだ開封作業もしてないものもいくつか。はい、
クトゥルフォーズなんか、万しますよね。
そうですね、万、ね、しますね。
万です、あれ。
万？
1万じゃないですよ。
え、何万？
何万です。
開いてない、ね、
正規品で買って何万ですよ。
え、結構プレミアがあるんですか。
ついちゃうともう十何万ぐらいになっちゃうじゃん。
え、このコンポーネントが
いい、限定生産だったりとかしたので、なったので、そうですね。で、このお店なんですけど、
はい、
お名前のボードボードっていうのは誰が付けられたんですか。
これはですね、代表と相談して決めました。
あ、なんかどんな感じで決めたんですか。
基本コンセプトは、うちはとにかく分かりやすい店名っていうのを心がけてまして、例えば隣のお店、これエンジェルメイドっていうんですけど、まず、可愛らしい女の子がいるメイドカフェですよっていうところが、名前から分かりやすい、名を体を表すっていう形で、うちはとにかく分かりやすさは心がけてます。
はい、でボードゲームだからボードボード。
そうです、はい、覚えやすく分かりやすく、タイトルから内容が連想しやすいっていうのが、
結構じゃあその名前はパッチすぐ決まったんですか。
結構迷いました。
なんか迷った名前とかありますか？
迷った名前ですか、うん、もうだいぶ候補いくつ何十個かを挙げたんですけども、うん、だいぶ消えちゃいまして消えちゃうってことはまあボツられる名前
だろうなって感じで、まあね、ボードボードって名前が決まったのもじゃあこの3週間はないですよね多分ね。
そうですね、本当に考慮しながら名前どうしよう
あ、じゃあ代表とお二人でやったんですか？
そうです、
すべて、
はい。
代表っていうのは東京にいる代表ですよね。
基本もともとこっちの人間なんですけども東京の方に進出していってっていう形です、
ね。ここのスタッフっていうのはもちろん店長の田口さん以外にもいらっしゃるんですか？
あ、います、はい、
うん。何名ぐらい今いるんですか？
今ですね、決まっている方3名で、
はいはいはい、
どの方もあのボードゲームお好きな方ばっかり。
へ、女性の方ですか？
女性も1名いますね、はい、
うんうんうん。へー、なんかまたこうスタッフとかってまだ募集してるんですか？
あ、まだ継続して募集してます。
どうですか？
あ、私いいです
か？社長自ら
いいですか？私じゃあちょっと来ようかなな
るほど。で、お店をきっかけなんですけど大須だったっていうことの、理由としてはあの、まあ、あの箱があったからっていう形なんですよ
ね。そうですね、もともとうちは大須でずっとやってましたので、大須では大須でまず商売やるのが得意だっていうところ、うんうん。
でお店作りのこだわりというのはなんか今後なんかあのやってきたとかありますか？
まずゲームは増やしたいですね。
うん、あれですよね、あの新しいゲームと古いゲームもいっぱいありますからね。うん、ゲームとかどこで買ってるんですか？
はい、ゲームは、まあ、いろんなショップさんであの個別にバラバラと買ってくるっていう形ですけども、
なんかリクエストとかってすごい受けてましたけど、
はい、
あれってあのリクエストとかってあの無責任にしても大丈夫なんですか？
無責任にしていただいて最初はもうとりあえずリクエストいただいたものは全部対応しようっていうの
が
あ
ったんですけども、
まあ、あのだんだん問い合わせとか、うん、ご意見とか多くなってくるとさすがに全部はちょっと難しいですけど、はい、なんか中であの票数の多いものとか個人的に気になったものとか、うん、を考えて入れていこうかなと。
なんかすごく話の返事されてて、あの話しやすいあのツイートされてて、まあ、話しやすいので無茶ぶりをしやすい感じの店長ですね。多分なんかイメージだけ。
まあ、あの中のものはあのツイッターは僕が全部書いているわけではない
です。あの代表とか
でしょ。そうですそうです、はい、複数のものは書いてます。
他にも何人か中の方が、
はい、なんで文体とかである程度分かっちゃうかなとは思うんですけど、
これでしょうかね。
ね、あ、見たいですね。これは店長。
これは店長。ノー店長。
ノー店長。店長かノー店長か。コメントに書いてある。
そう、あのこの店長は、このお店とかこのあの、ボードゲームカフェっていうのは他に行かれたりしたんですか、勉強のために？
あ、僕はですね、うん、数少ないですけれども、うん、行かせてもらったことが、東京の方で、
うん、
あ、昔に結構前にあったかなってい
う、
最近はごめんなさい行く暇がなくて行けなかったって感じなんで、
うん、
ちょっと今後お休みの時に近場のところは回らせてもらおうかなと考えています。
で、あの他の、まあ、最近は行ってないですけどボードゲームカフェというイメージがあるんですけど、まあ、他のお店との違いとかっていうのは、どういうふうにこだわっていきたいかと思いますか？
とりあえずですね、あのとりあえずここに来ればあのゲーム遊べるねっていうような、オンリーワン系はいくつかは欲しいなというところと、あとは、大須商店街ってとにかく通りが人通りが激しいので、
う、
まあ、そういう人一般寄りの方、いわゆるボードゲーマーさんじゃない方も、まあ、ふっと、寄ってもらっても全然大丈夫なようにしていきたいと考えています。
その辺のほっておっても大丈夫なののなんかこう用意とかってのあるんですか？なんか
とりあえず、私でも全然、説明できるゲームっていうのはいくつかもうありますので、そういうところであの初見の方、ボードゲーム知識ゼロの方、もう人生ゲームすぐやったことないような方が来ても、もう説明して、これだったら楽しいよねっていうものをご紹介できる段階にはなってますって感じです、ね。
じゃあ私みたいな初心者がフラッと来ても大丈夫ってことですね。
初心者さんからどうかと大丈夫かと思います、はい。
子供とか来たらもう大丈夫ですか？
あ、もう子供さん、はい、あの2組ほど、うん、あの親子連れの方いらっしゃって、
はい、なんか楽しんでたみたいなあのツイート見ましたけど、
ええ、
子供とかも来ても全然大丈夫
ですか？あ、全然大丈夫です、
はい。何歳からっていうのはありますか？
特に縛りはないですね、はい。
ちょちょ、じゃあお子さんと
5人いますけどいいですか？
大丈夫
ですじゃあちょっと
予約してね。
じゃあちょっと予約して、
ね、この角の席を予約してね。
ご迷惑にならないように。これちょうど6人座れる。
あ、そうだね。
角6人だけですね。
じゃあ来ます。
なるほど。店長が、ボードゲームを一番最初に始めたきっかけっていうのちょっと話なんですけど、なんでこうボードゲームに触れようと思って、なんで戻ったきっかけってあるんですか？
一番最初ですか？
一番最初。
一番最初。
うん、
一番最初ですね。うん、あのゲームセンターのゲームで、
はい、
ドルアーガの塔っていう昔のナムコのゲームがありまして、う そのボードゲーム版が出たんですね。
はいはいはいはい。
それで僕はあの当時そのメーカーナムコっていうメーカーなんですが、はいはいはい、そこが大好きだったので、
うん、
もうとにかくあの欲しいとで買って、うん、弟と引きずり込んで遊んで、うんまあ、楽しかったと、うん、っていうところですね。それが一番最初のボードゲームのきっかけですね、
うんうん、そこからちょっとまた電源ゲームの方に
行
っちゃったんですか。そうですね、でこうなんでこうお店を始めるきっかけもあると思うとなんで戻ってきたんですか。
やっぱりこのボードゲームカフェが楽しかったという代表の話聞いて、うん、あ全然それありなんだじゃあ僕もそっちに戻ろうっていう感じで、
うんうん、なんかこうきっかけになったゲームとかあります？なんか
戻る時のきっかけですかね、うん、戻る時のきっかけは特にないんですけれども
。あ、そうなんですか。
今、うん戻った結果、うん、お気に入りのゲームっていうのはもういくつかできてまして、
ね、お、そんなじゃあなんか3つぐらいありますか。あ、
まずアバロンですね。
あ、アバロン、はいはいはい、
あの黒と白の球を転がして落としていく、あれは超面白いですね。
確か2人用のゲームですよね。
2人用ゲームですね、
結構入手しやすい。
あ、そうなんですね、
あのこれ正規品もあるんですけど、
はい、
割とリサイクルショップにも
落
ちてるようなそれくらいってことはそれくらい多分、ま
あ、すごい出てるってことですね。
そうですね、うん、他にあとはありますか。
アバロン以外ですと、うん、そうですね、どれだろうな、あの個人的に感触がすごく、気に入ってるゲームなんですけども、うん、アンチウイルスっていう一人用のゲームですね。
はいはいはいはい。
パズルゲームなんですけれども、うん、このユニットを動かす時の手の感触がすごくいいんで、僕こういうインターフェースが優れたゲームっていうのは好きなんで、
これ知らないかも。
素材は何なんですか。
プラスチックだとは思いますけれども、これをあの
柔らかい
指でひょいひょいと動かすんですけども、その感触がカチッカチッと、しかもぬるっぬるっと動くので、
ぬるっと、
その感触がすごく好きです。
感触
プラスチックなのにぬるっとするんです、はい、触ってみたい。
後で触ってみてください。
後で、はい。
他になんかもう一個ぐらいありますか。
もう一個ぐらいです、うん、ロストシティですね。
ああ、なるほど、う
ん、はい、これも1対1のやつでカードゲームで、
うんうん、
数字順番に並べていくゲームです、
うんうんうんうん、
題材が探検ものなんで、
はいはいはい、
ああいうもの探検ものが好きなんで、
インディ・ジョーンズみ
たい
な、
ね、
あ、
それもあって内容も面白かったんで、
ロストシティはあれですよね、あの対応ゲームの曲名作なんで遊びやすいですよ、うん、あのロストシティのなんかのモデルにしたのゲームが、他にゲームがあるんです、作った人は、あれであの別のゲームで、あの賞を取ったりとかもしたいゲームなので、結構いいかもっていうですね。
やりやすい、
結構一人用二人用のゲームが多いですね、なんか好きなゲームっていうのは。
そうですね、僕はもともと対戦畑の人間なんで、
や
っぱり1対1で軍連要素がちょっと少なめでっていうゲームが好きですね、個人的な思考としては。
パーティーゲームとかよりはがっちりこうがっぷり四つみたいな。
そうですね、パーティーゲームはもちろん好きですけど、例えばあのクラッシュアイスゲーム、ペンギンが
香港、はいはい、
やって落としたやつですね。あれは面白いですね。
あ、切ないですね、あれね。あの
切ないんですか。
あのちょっと前に、あのおばあちゃんが遊んだ、
それですそれです、
遊んだって言って、はい、何万つリツイートかかって、
え、そうなん、
そうなんですよ。でダイソーに模造品があったりとかして、500円で売ってるんだけどメルカリで3000円だったりとか一時期ね1万円ぐらい。
ペンギンを落とすゲームなんですか。
そう、あのとあのルーレット回して指定されたアイスを落としていくと、ゴショーンって落ちるよ。蜂の線が出て
ますね。
そうなんですね。3歳ぐらいから遊べるんですよね。
ペンギンを落とさないようにするゲーム
ですね。ああ、いいですね。
多分3歳から遊べます。ダイソーは3歳からなんですけど、あれは6歳からなんですね。なぜか、あの東京ハンズとか行ってます
よね。あ、見てきます。
あ、いなるほど、なるほど、うん、じゃ あ, あの長時間のゲームとかっていうのは大あの店長はこれからまた勉強とか。
そうですね、まだ正直思い切りのゲームは、
うん、
まだよく分かんないので、
うん、はい、なんかこう好き嫌いとかあんまない感じです、まあ、店長なんであれですけど、うん、
ゲームの好き嫌いですか、うん、あんまり正直嫌いなゲームっていうのはないですね、
うん、好きなゲームはこう対戦的なゲーム、
対戦ですね、やっぱり、うん、読み合いスキルゲーム、
うん、
もともとそっちの世界でやってた人間なんで、
そっちの世界の会社っていうのはそのメイドカフェとかをあの開店
する時に、メイドカフェの前ですね、
前ですね、はい、辞められたって感じ
ですか。そうですね、はい、
メイドカフェとかとそのこっち あの経営の方に来るきっかけは何かあったんですか。
まあ面白そうだったからっていう。
おおざっくりね
メイドが好きだったみたいな。
うーん、嫌いじゃないですよ、もちろん。
すごい、私そっちも興味あるんですけど。
あ、そうなんですか。
行ってみたいな。
そうね、でメイドになりたい。
いやいやいや。年齢制限。
ねだ。
そう、なんかこうなんか接待っていうかね、接してもらいたいな、接客してもらいたいな。
行ったことないですか、メイドカフェ。
ないです。
あ、ないんです。
あるんですか。
ありますよ。
あ、
うん、 だって社会勉強じゃないですか。
私ももういい大人なんでちょっと社会勉強したい。
社会勉強になるうちに言ってきましたけど。もともとじゃあなんかこう経営とかをしたいと思ってたんですか。
いや、そういうわけではなくって感じですね。まあ、なんでしょう、流れのままみたいな感じですかね。やりたいことをやってたらこうなったみたいな感じ。
面白そうだなとか、やってみたいなっていうことに対してなんか自分でブレーキかかったとかしないですか。
ああ、かからないですね。
かからないですか。大丈夫ですか。
もうどちらかというと代表がよりブレーキかからない方なんで。
じゃあ、
一緒になって進んでいく
感じですか。あ、そうですね。もう僕もちょっとはブレーキかけますけど、
かけてる方、これでも
これやりましょうやりましょうみたいな感じ。
心配になるぐらいアクセル全開だったんで、だからこそ3週間できたんでしょう、多分お店がね。
そうですね、最初にとりあえずデッドラインというか回転日を設定しちゃって、それを逆算してこれをこうすればなんとかいける。
あれちょっとツイートせよい分かるんだけど、はい、デッドラインの日って結構早く出てましたよね、この時に。何もなかったんです
か、ね、何もなかったです。
それは5月の頭の時点でもう6月だって決めた。
結構ゴールデンが明けたぐらいの時にボードボードができるぞっていう風な話になって、できるぞって話になって、お店できるようになって、で本だった時になんかどこだどこだって話になって、
なんかどこにもまだないよ、
そんなところが。
実際に何もなかった。
誰も見つからない。
ツイッターのね、友達の界隈の人たちがこう来た時にまだ作ってたよみたいな感じだったんで、すごいですね、勢いがすごいですね。いい方向に向くといいですね、このボード。
今回も間に合ってよかったです。
だから今日があるですもんね、うん。なんかだからそのできてたのになんか準備してんのか、うん、できてないのかっていうのは、僕も今日初めてここに来たんですけど、はいはい、本当にギリギリできたって感じですもんね。
そうですね、それこそオープン 2,3 日前は、うん、朝6時までとりあえず床張ってまして、
うん、何時からですか。何時からですか。
午前中集合で、はい、次の明け方まで始発ぐらいのところまでパネル張ってまして、
汗と涙。
すごいですね。もう店長の汗がたっぷり。
へ
え。壁も上手に貼れてますね。
壁は代表が全部貼りました。
そういう好きなんですか。そうい う、
いやもう単純にうちはあんまお金をかけたくないので、そういうところで
節約しよう。ほとんどの店舗はそう、ご自分
で。全部じゃないですけれども、うん、いくつか過去のお店で内装屋さんにお任せしているのを見ているときに、うん、これ自分たちでできるんじゃないかみたいな考えて、電気関係はちょっと難しいかなと思うんですけれども。自分たちでできるところをやっちゃおうっていう感じで、
愛着も湧きますよね。
そうなんですよね。ここ苦労して貼ったなとかっていうのはあるんで、
なんか何だっけ、 DIY とにみたいじゃなくって、ちゃんとこう業者さんが入ったのかなっていうぐらいしっかりと、
あ、ありがとうございます、
やられてる感じがしま す、ね、言われなきゃ分かんない、
分かんない。そう
壁床に関しては 100%DIY ですね。
聞くとね、なんかこう穴を探したなるんだけど、
あそこ難しかったんで黒く塗っちゃいました、ね、
あ、そうですか。
板かなんか貼って、
いや、あそこはベースは建材なんですけれども、あと壁紙の処理が難しかったんで、黒ペンキ塗って終わりにしちゃいました。
なんかこのままバーになってもいいぐらいの照明分からせるんです
もんね。あ、そこは結構狙いましたね、その、
これも壁紙なんですね、
はい。
今
これなんか打ちっぱなしのなんかなんだなって思ってたんで、
そう、なんか冷たく なっちゃう感じがするけど、なんかこの
壁紙なんだ、
そんな感じですね、照明の関係でそんなならないですよ多分ね。
うん、
へえ、すごいですよね、この3週間でやろうと思ってからやっちゃう、
やれるっていうのが、
うん、いや人間なんか ね追い込まれやるのかなっていう、
そう、やっぱ追い込み大事ですね。ちょっとうちもいろいろ追い込まなきゃいけないことがある
ので。仕事ですか。
はい。参考になります。ちょっと伝えます。
でもあれですね、名古屋っていうのは結構そういうカフェとか、ね、僕が結構その番組でもよく話してたりするんですけど、なんかこう喫茶店文化とかがあったりとかして、名古屋のカフェはうまくいかないんじゃないかっていうこともなんかこう、友達話してたんですけど、うん、その辺のこう懸念とかはないですか。
僕も名古屋人なんで、
あ、そうですね、
喫茶店はよく利用するんですけども、自分でカフェをやっていて、
うん、
よそ様のカフェもたくさん大須界隈行くんですけども、もう用途によってカフェの使い方っていうのは全然違うんで、
うん、
もうカフェの中でのジャンルが細分化されているので、
うん、
もう完全に別の店っていう感じですね。僕も実際にカフェに行って休憩して、うん、出かけるかって言って別のカフェに行って仕事をしたりとか。
カフェ発祥するんですか。
仕事用のカフェと休む用のカフェが。
そうですね、
ここボードゲームいっぱいあるんですけど、
はい、
ボードゲーム以外のものでも 遊んでも大丈夫ですか。
はい、ボードゲーム以外のものを持ち込んでいただいて、うん、例えば、まあ、一番質問が多かったのは、うん、テーブルトーク RPG 持ってきてプレイセッションしてもいいですかっていう質問なんですが、うん、それも全然歓迎なんで、うん、ぜひやってくださいっていう形ですね。
人狼とかも大丈夫ですか。
人狼はちょっと人数的にどうなのかな。あれ結構大人数、
8人ぐらいですかね、最低でも、
うん、なんで若干不向きかもしれませんけど、遊んでいただくのは全然問題ないですので。はい、
あとこのお店まあ、席数的にはいくつなんですか。
30弱ですね。はい、エクストラ含めると30
です、ね、30エクストラ、エクストラこんな増える可能性もあるですね。
はい、ちょっと考えてもうちょっとデザインのアウトスクエアを、
うん、はい、で30弱でこのお店の貸し切りイベントとかっていうのはこう持ち込み企画で持ち込んでも大丈夫ですか。
全然大丈夫です、まあ、はい、ご相談いただければ。
あ、よくよくよく、
はい、
でもこれだったらいいですよ、なんか
ねちょっとした
結婚式の2次会ぐらいのスペースが
あ
る
んで、あとは、まあ、深夜対応とかも全然やるつもりですので、例えば金曜の夜から土曜の朝までちょっとゲームをがっちりやりたいんだけど開けてくんないとかな、相談も柔軟に対応させていただければなと考えてます。
この辺の界隈って結構あれですよね、大須って名古屋の人だとすげえわかるんだけど、はいはいはい、この営業時間の閉店時間にはお店やってないですもんね。全然ね。
そうですね、名古屋全体夜が早いし、大須は特に早い
ですね。
だから私あんま大須に夜来てないんだ。
そうなんですよ、ね、8時っちゃ行っちゃえばもう6時。
これは何だろう、早く閉めるのが美徳だみたいな風習が一部ではあるらしく、
昔からのこう商店街の方々の中 で、
ね、これ私も本当に本当か嘘か分かんない都市伝説かもしれないですけれども、なんかうちはそんな遅くまでがっつり商売しなくても余裕なんですよっていう
見
栄もあって、早くお店を閉められるっていうところがあるという話を聞いたことはあります。はい、
納得です。
納得。でも来ないですよね。
来ないですね。昼間に来るぐらいですよね、やっぱちょっとね、買い物とか。
大須界隈だと喫茶店さんだともう17時18時に閉まっちゃうところもあるんで、
朝が早くっ って、
ね、朝早いですね。
モーニングありますからね。
はい、そうですね、まあ朝ね、
6時7時から空いてるところもあってっていう形ですね。
逆に早めてもいいですか、早く開けてくれっていうのは大丈夫ですか。
あ、そうですね、それも頑張ります。はい、
でも店長の
店長汗弱いです
どちらかというとやっぱり夜型なんで。
あ、そうですね、
これ何時までなんですか。
通常は23時ですね。
あ、
23時になるともう周りも本当真っ暗っていう感じなんですけど、
終電もね、一応なりますからね。
でまた次の朝7時からって言われるとちょっと店長さんも、
ね、そうですね、まあ、スタッフの子で対応できる子いたらやってもらって
早起きできる子
も、ね、午前中強いスタッフ欲しいですね。じゃあここなんか本当になんかイメージ的になんかこうショーイベントじゃないけど、なんかこう結婚式の二次会ってこんな感じだったかなぐらいの、
あ、そうですね、
ね、イメージかなですし、
うん、ゲームが好きな2人のね、結婚式の二次会とか来たりです ね、
ここの大須も結構ここの僕も学生の時に大須によく来てたんで、大須も結構若い店舗っていうかお店も変えましたもんね。
大須は移り変わりが激しいですね。
なんかこの間僕東京に行ったんですけど、3月に、はいはいはい、上野に行ったんですけど、上野ってあんなにアジアンチックだったかなっていう感
じ。あ、そうなんですか。
東まで行かないですけど、遠藤寺も結構今ね若い店が増えてるし、ね、大須もありますし、やっぱりね、こう名古屋駅の方が今あれですけど、こういうきっかけで回るコースとしてね、このボードボードさん
も行きたいんですけど、そうですね、商店街巡りでね、ボードカフェも。
ここって上前図が近いんですか。
上前図が近いですね、
ちょうど真ん中ぐらいです、
ね、真ん中より若干上前図よりぐらいなので、どっちから来るのが近いかって言ったら上前図ですね。
なんかこう店長がまだ遊んでないですけど、遊んでないけどこう遊んでない、もしくは買ってないですけど、こういうこの私はこのゲームをなんか覚えたいとか、このゲーム遊んでるゲームありますか。
それはもうディセントなんですよ。
あ、なるほど、
ディセント、
はい、
相当時間かかるとは思うんですけども、あれをちょっとがっつり個人的にやってみたいな。ファンタジー好きなんで。
あ、なるほど、
大きいですよね。あれ
大きいですね。
大きいものほど時間かかるんですか。
そうでもないですけど、でもあれは時間かかりますね。
どれぐらいかかるんですか。
1回説明込みで多分1時間強はかかりますね、簡単に。
これは何人でやるんですか。
これ何人でしたっけ。ファンタジーでいろんなそのモンスター倒したりとか、
大きい
お話をして
て、思った以上に大きかった、見えてるところ
持ってきました。でっかいっすね。
2から5ですね。
2からですね。で12歳以上なんでちょっとまあ、
難しい、
あの難易度が高めですね。でこれ多分フィギュアが多分入ってますよね。
本当だ、なんかすごい大きい恐竜じゃないや。
でこういうふうにダンジョンとかを冒険して何かミッションとかを達成しつつするので時間かかるんですかって聞かれましたけど、うんうん、速攻死んじゃったらすぐ終わっちゃうぐらいのバランスです。ファンタジーって本当に好きなんですね。
あ、ファンタジーは好きですね。僕もやっぱりあの D&D で育った人間なんで。
あ、そうなんですか。
はい、
赤箱ですか。
赤箱です。
そうですね、
はい。
2時間か4時間ですね。
おお、4時間。
アワー、普通ね、こうね、見に行ったんですけどね、アワーってなってますね。
アワー、そうですね、そうですね。
あ、じゃあテーブルトーク RPG がやってたんですか。
はい、中高の頃を結構がっつりやってました。
へ
え。学校のサークルの部室でみんなで集まってがっつりやるっていうパターンですね。
そういうゲームのサークルなんですか。
漫画研究部でゲームをやっていたっていう形。
僕演劇部だったんですけど、
でゲームで
僕の友達は数学部でやってました。
あ、でもなんとなくそう分かりますね。
なんとなくっぽい気がします。テーブルトークとかってじゃ あ, あのマスターとかも頼まれたりやるんですか。
マスターは昔やったことはありますけれども、うん、今のテーブルトークはまずルールを全然完全に浦島太郎になっちゃってますので、うん、覚え直さないといけないかなという形ですね。
でもそういうなんか人前で喋ったりとかするっていうのはお得意なんですか。
得意ではないですね、あんまり。ただそうですね、昔ゲームの企画やってた時には結構プレゼントとかはしてたので、
うん、へえ、なんかねここいっぱい喋っていただいて、
ね、
あんま得意じゃない
って言ったんですけど、得意じゃないって同じパターンですね。
ねよく喋るなみたいな。
そうそうそう、
やっぱり根がオタクなので解説したがりな気質
は分かります、分かります。
思います。はい、
なんかねこうあれなんですよね、あのじゃあ教えてやろうかみたいな感じで、こうじゃね、
私すごい楽しいです今いろいろ聞けて。
本当、
分かんないことだらけなんで、へえと。
でもこの何だっけ、さっきお子さんとか、あの何だっけ、そのなんか一般層の方、
食
べない方にこれ積んだら、うん、多分泣いて帰っちゃう。リセント。
ちょっと今日はいいかなって言うと思います。多分。
並べたらワクワクしますけどね。
へ
え。じゃあファンタジー系のゲームがあれば今後も買っていきたい。
あ、そうですね。やっぱりファンタジーは、うん、モンスターメーカーとかもね好きだ
ったんで。あ、はいはいはいはい、モンスターメーカー。
モンスターメーカー。
昔の名作カードゲームですね。これもだいぶ古いですけれども、
最近リメイクされましたよね。
リメイクされました、うん、2回リメイクされてますね、
うん、怪獣を作るですか、カードで、
まあ、ざっくり言ってしまうと洞窟を探検して行ってお宝を取って帰ってくるゲームですね。
あの1個お勉強になってくると、はい、モンスターメーカーっていうゲームを作った鈴木銀一郎さんっていう方いらっしゃるんですけど、はい、その方が日本で初めて、はい、ゲームデザイナーです。
あ、日本で初めてのゲームデザイナー。
あの例えばあのさっき言ったみたいに、はいはいはいはい、あの例えばラムコってなったらラムコ社になるんですけど、例えば講談社なんですけど、鈴木銀一郎って名前をつけてゲームデザイナーを名乗って自分の名前が載ったゲームを作ったのが初めてです、ね、
それがモンスターメーカー。
もう80歳超えてらっしゃいますけど、
もう今もう伝説ですね、
ぐらいの人ですよ
ね。レジェンドですね。
昔のコンピューターゲームはあんまりあの制作者開発者の名前を前面には出さなかったんですよね。
ボードゲームもそうですけど、はいはいはいはい、それを出していった
出して
最初の、
あ、でこの人の作ったゲームなら面白いみたいな感じなん
です。レジェンドですよね。僕何度かお会いしたことあるんですけど。
あ、そうなんですか、うん、
クソ強いっすよゲーム。
やるのもやっぱり勝てない。
なんかちょっとこれ全然あの余談ですけど、
はい、
友達がボードゲームを作ったんですよ、
はい、
あの2人が対戦のゲームを作ってールール説明して、
はいはいはい、
あの教えたら、
はい、
あのボロクソで負けたって言ってましたっていうぐらいの名ですね。多分店長僕ぐらいよりちょっと上かもしれないですね。
あ、
同じぐらいか上ぐらいかなって
。あ、僕昭和50年生まれです。
50?
昭和50年です。
あ、ちょっとです
ね、いいぐらいです、いいぐらい、
4つ下です。じゃあ同じぐらいです。大体
同じぐらいです、ね、
うん、
へー、あれですよね、あのファンタジーものとか TRPG とかって結構そのなんかこう何が好きなんですか、入ってくるの好きなんですか、ゲームの中にというか。
また D&D 絡みの話になっちゃうんですけども、ドラゴンランスっていう小説が昔ありまして、あれにドハマりしまして、それで一発ですね。だから指輪物語よりも僕はドラゴンランスが好きなんで、
指輪物語、あれですね、
あれね、リーグオブレジェンド、あの映画がされましたよね。
そうですね、
あれですね、あの
もちろんユルビアやナルニアも好きなんですけども、うん、まあ、ファンタジーの中でどれが一番好きって言ったらドラゴンランスっていう。
じゃあ本とかも読むんですか、そういうの。
あ、読みますね、はい、割とあの本も大好きな人間なんで、小説、SF、漫画等は結構がっつり、
うんうんうん、雑食にいい感じに
盛
れるんですか、
はい、
本がゲームになるんですね。か
本がゲームが多いですね。
ファンタジーの本がゲームになったり、うん、ね、映画になったりしてっていうことなんですか。
逆もありますよ。ゲーム
で、
ゲームでやった世界観が本になった
りする。あ、うん、深いですね。いろいろ
なんか本があのゲームのタイアップな感じするけど、ゲームの中で世界観が本になる場合もあるんで、うん、そうなんですよ。
例えば映画ジュマンジだと、
あの、あれゲームです、
はい、あれボードゲームがネタの、ね、映画なんですけども、 あれをもとに逆輸入というかでボードゲーム版ジュマンジもあるらしいですね。
あれゲームがあるのに映画になったのがまたゲームになるんですか。
ジュマンジの場合はもともとゲームじゃなくて映画オリジナルでジュマンジっていう題材の、で映画の中に作中に登場したジュマンジっていうゲームが現実に。
結構そのハリウッドとか、まあ、最近日本語のアニメもそうですけど、ボードゲームありますよ、出てますよ。ーボードゲームがある棚があるとか、
映画の中にボードゲームが、
最近だとなんか恋恥でも出てたし、ボードゲーム一瞬だけ、うん、あのボードゲームなんか何年警察がいるんで出たすぐ出てくるんでじゃあですね、また最後の特にあのお話聞くんですけど、今後またこういうこのボードをどういうお店にしていきたいですか。
どういうお店にしていきたいですか、
はい、
重複しちゃうかもしれませんけども、はい、まあ、とにかくあの僕はもともと出身がゲームセンターの人間なので、
はいはいはい、
昔ゲームセンターが主に担っていたような、
うん、
まあ、とりあえずゲーマーさんが、
うん、
ホームとして、帰ってきて、
うん、
そこに定着してくれて、そこ行けばいつもの友達がいるよねっていうようなコミュニティスペースを強化していきたい。あそこ行けば大抵はお友達ゲーム仲間がいるよねと、まあ、あの古い感覚だとコミュニティノートが置いてあったりとかですかね、そういうのはノリ空気感を、ボードゲームでやっていきたいなというふうに考えてますね。
まあ、いつまでも会っていただきたいですね、ここ ね、
ね、そうですね。私が唯一来れるかもしれない。
そうですか、
はい、
もう迷わないですか。
迷わないあのあれナビで来たんで、
あもうナビで来たんで僕
大須観音からこう、
あれなんですか、あの今後ボード2号店とかも考えてるのか。
あちょっとそこはまだ計画中という感じですけど、
あ計画はある、
まあ未定ですね、分かりません。はい、
まああのね、あのいろんな経営されてるんで、まあ、ボードじゃなくてもまた次のまたお店もあると思うんですけど、うん、まあね、あのチェーン展開されてるお店もありますので、まあ、いくつかね名古屋にできていただけると、うん、まあ、お店と側として大変だと思うんですけど、うん、選択肢が増えてくると、うん、やっぱり僕土日休み平日休みが多いので、うん、あの平日の昼間にボールが少ないんですよ、昼間にできるところ
です
なん でしかも分かりづらいところじゃないので、
分かりやすいですね、
はい
はい、うちからも地下鉄1本で来れました。ありがたい。
じゃあですね、またちょっとエンディングは撮るんですけど、最後にまた、このお店の場所とか営業時間だったりとか、定休日とか、簡単な料金プランとかお願いします。まだあのボードボーさんの場所お願いします。
はい、はい、場所はですね、うん、大須の3丁目いわゆる大須商店街ですね、
はい、
の東仁王門通りっていうところになりまして、うんうん、有名なピザ屋のチェザリさんっていうところ
があるん
ですが、
はいはいはい、
その斜め向かいですね、うん、それが一番覚えやすいかな、分かりやすいかなと思います。上前津の駅の近くの、招き猫の広場、ふれあい広場と、大須観音の中間ぐらいですね、はい、
で営業時間の方は、
営業時間がですね、うん、お昼の13時から夜の23時までです、うん、はい、
定休日ありますか。
定休日火曜日ですね、火曜定休でやらさせてもらってます、うん、で今のところはこれでいこうかなと考えてます、うん、はい、
で情報を得るためのアクセスとしてはホームページと、まあ、ツイッターの方が、
はい、ツイッターが基本最新情報という形で、うん、はい、ウェブサイトの方ももちろん情報を載っけてきますけども、
うん、
まあ、一番早くて確実なのはツイッターですね、
うん、
はい、
で質問があればツイッターの DM とかリプライしていただければ、
あ、バンバン答えます。
バンバンバンバン、
はい、
メンバーが、
はい、
ツイッターメンバーが
店長か店長じゃない人か、
そう、ノー店長か店長か、
はい、いろんな方が DM でなかなか濃いご指摘だとかコメントだとかいただいてますので、
大丈夫かなっていうかいいこと聞いてるんで心配なっちゃう。 なるほど。じゃあ、簡単な料金プランとかっていうのは説明できますか。
パックプランと、フリープラン、
はい、
あ、ごめんなさい、パックプランと、ショートプラン、それから1日遊び放題、フリープランって、まあ、3系統に分かれてまして、パックの場合、18時を、境目にして、13時から18時と、18時から23時前半後半を、ドリンク込みで、平日と、土日で料金違うんですが、パック料金で、遊んでいただけるっていうプランですね。
そこが多分長くいる一番お得ですよね。
そうですね、3時間以上ですとこのプランがお得になるように、設定しています。
あれですか、最初に言わずに滞在時間によって料金がそこに設定される感じですか。
最初にコースは決めていただいてます、はい、ショートかパックかっていう形ですね。
途中で変更はできない。
あ、それはもう言っていただければ、状況に応じてです、はい。
まあ、お店は混んでないですけどね、はい、ただですけどね、結構そんなもんでしょうっていうか、並んでたの。
あ、そうです
か。そんなもんですよね。
だいたいこんな感じかな。
結構お店の方針として多分田口さんが言ったみたいにコミュニティとしてあるとかもあるし、その往来できた人が来るみたいな、でショートプランとロングプランが両方あることによって、ちょっと遊んで帰りたい人もいるし、まあ、コミュニティスペースとしてやっぱりその、火曜日のこの時間って感じで、時間でいる時間で、しかもその打ち切り時間になっているので、まあ、そこで例えばパックで買っても3時間で買っても5時間で買っても値段なので、長くいてほしいっていう人も感じられますし、だいたいそういう東京とかもね、両併用してるとこもあれば1本とかもあるので、まあありがたいですね。ショートプランとパック両方あるのありがたいですね。
はい、ショートがないとちょっと覗いていこうかなって人が入りづらくなっちゃうんで、もうとりあえずゲームの棚眺めて帰ってくるだけでも来てくれる人がいたらいいなみたいな感じでショートは設定してます。
なんかこんだけ見てると、
うん、ずっと見てますけど私。
遊びたくなりますよね。
そうですね、
うん、今日遊んでいくんですか。ちょっと
遊んでもいいですか。
この後ね、終わった後に。
この後
じゃあこの後またエンディング撮りますんで、もしばらくお付き合いお願いします。
はい、
まあ、じゃあエンディングです。
はい、
あ、大丈夫じゃないですか、アシスタント。
喋れました。
本当に的確に
なんか言ってました。
大丈夫でした、アシスタント。
あ、全然ありがたかったです。
なんかもう変な質問とかしてないかなと思って。
変な質問してないですよね、
僕だけちょっと滑舌が悪くて申し訳ない。
僕も悪いんですよ。もうね、多分ね、130回撮ったんですけど、僕悪いんですよ、すごく。
名古屋弁だけどいいんですか、ね、
名古屋弁で全然大丈夫です、名古屋に、
まあね、名古屋3人組だから。
そうそう、ここだって名古屋のローカル番組なん で、
う
ん、
でね、
ただ、まあ、iTunes の登録者なんで全世界にね、
全世界にね、名古屋弁がね、配信されるけど。
なんか、どうでした、収録にこうやって参加してどうでした。
いや、楽しかったです、ありがとうございます、はい、
ずっと残るんで、
はい、
一生残るんで、
一生残るんで、プレッシャーで。
大丈夫ですか、カットとか大丈夫ですか。
あ、どうだろう、とりあえず出して大丈夫なんじゃないかなと考えてますけど。
わかりました、はい、配信した後に、再カットとかもまた考えて、はい、大丈夫ですか。
代表 NG が出たら。
代表も聞かれますかね。
どうでしょうね、
うん、
思い出したら聞くんじゃないで
しょうか。あの壁紙褒めておかないと。
壁紙が今入りましたねっていう感じで褒めておきます。
触りながらね、本当にあったんですね、壁紙が。
そうそうそう、でも触りましたからね。
なんか番組からお願いなんですけど、はい、番組をなんかこのラジオ聞いた方に何かサービスとかいただけたらありがたいんですけど。
あ、じゃあ番組聞いてきましたって方には、はい、追加のドリンク1杯無料っていう。
おー、太っ腹。
いつまでですか、配信タイミングからです
ね。あ、これはいつから配信でし
ょう。配信日からにしますので、
はい、
配信日またお知らせします。配信、この配信された段階から。
なるほどですね、ドリンク。じゃあ、そこから1ヶ月で。
お、はい、お、長い。
それはソフトドリンク、アルコール両方ですか。
あ、両方です。はい。
あ、飲んじゃ
う。飲んじゃう。お昼間ですよ。じゃあですね、なんか合言葉かなんか決めてきます。
あ、合言葉ですか。
うん、
合言葉、どうしましょう、
ね。あ、じゃああれにしましょう。
はい、
店長が最初にハマったボードゲームをタイトルにしましょうか。
あ、そうですね。うん、それでいきましょう、う
ん、
はい。
多分あれですよ、この番組のさんにサービスをしますよって多分書くので。エンディングで多分飛ばしてきた人は分からないでしょう。
もう一回戻ってきかないと。戻って、
じゃあそれでお願いしたい。
それはじゃあ、
じゃあそれで、
じゃあ店員さんに配信タイミングから1ヶ月間で、店長が最初にハマったボードゲームの
タイトルを、ね、言うと、ねね、
と言うと、追加ドリンクが1杯無料ということで、ありがとうございます、
はい、
いや、 楽しかったですね。
楽しかったです ね勉強になりました。
私も楽しかったです。ありがとうございます。
なんかこう大体同世代なんで、
そうです ね本当にね、
子供みたいなせいこともなく、
そうです、普通に喋りました。
いやでも毎回こうお話をされていただくんですけど、すごいなんかちゃんとこう熱意も伝わってきましたし、やりたいことね、繰り返しって言ってましたけど、ちゃんとブレずにお話したことは生かされてたので、だと思いますし、僕もその、なんていうのかな、社長もそうですけど、なんかこう、3週間でなんとかなるんだなっていう教訓に、これからも頑張りたいと思います。
励んでますね、こんな聞くとね。
いやでも本当にボードボードさんはですね、まあ、テーマとして僕も共感できる部分がありますね。やっぱりね、ボードゲームのお店なんですけど、ボードゲームを遊ぶもそうですし、なんかそこで人が交流していくっていうのは大事だと思うので、やっぱりその文化が広がっていくっていうのはやっぱりね、ホームがあったりとか、いい意味でね、まあね、僕も長いね、老害の気がしてますけど、そうなるよね、みんな優しいんで、ね、怖くないと思うんで、嫌だったらね、相手にどうすればいいんで、僕もまたちょっとお友達連れて、この後ね、僕実は収録はオープンの2時間前ぐらいに撮ってるんですけど、友達来るんです。
ああ
なんで
この後
来ますんで、この後ちょっとしばらく遊びたいと思いますんで、はい、今日はありがとうございました。
どうも本日はありがとうございました。
今回はですね、大須にオープンしたての、ボードボードさんと来まして、テントタグさんにね、テントタグさんにディセントを教えてくれる人募集
これが本当にお願いしたいです。はい、
これをちゃんと教えてくれたら、多分それなりの何かがあるかもしれない。
多分これも追加もう一杯追加あるかもしれない。
2杯ぐらいかな。またね、店長のおすすめのゲームもいいですし、ちょっと覗いてみたいかなってありますし、ボードゲーム発展する上でやっぱりカフェの文化必要だと思いますので、よかったらまたよろしくお願いします。はい、では、今日の相手は太陽仕事シニアスとアシスタントの、はい、
BGM 代表森川と、
だってゲストの、
はい、ボードボード店長の、田口ジョージでした。
はい、じゃあエンディングの挨拶がありますんで、はい、グッナイって言っておりますんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
じゃあせーの、
グッナイ。